こんばんは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、今夜も楽しく真摯にお届けいたします。今回はですね、オリンパスの第三者委員会調査報告書を読むと題してお送りいたします。皆さんご存知のことと思われますけれども、オリンパスにおける、第三者委員会、その調査報告書、リリースされました。オリンパスのホームページから私はダウンロードして手に入れました。それで読んでみました。内容、とても読ませる内容です。面白いです。今回のオリンパスにおける不祥事粉飾決算、このストーリー1985年のプラザ合意から始まっているのですね。そのプラザ合意から始まった円高の急激な進行、年を追うごとにどんどん減っていくオリンパスの営業利益、国際的な競争力が削り取られていった結果のことでした。でそこで感じられる経営陣の焦り、そして日本では土地や株式の投機バブルの発生、そして多くの企業においては財テクの誘惑にさらされることになります。本業とは関係のない投機に手を出すオリンパス、そして巨額の含み損を抱えることとなった絶望感、そしてやがて、ところがやがて回復するであろうという淡い期待感を抱いた経営者、そして、現実はその期待を冷たく裏切ることになります。その結果恐怖を感じたでしょう、怯えも感じたでしょう。そして経営陣が取った方向は、舵を切ったのはどちらだったか、それは責任回避の道、つまり大規模な粉飾決算でした。そしてその中で会計監査人が疑惑を抱く、そして指摘する、それに対して反論する経営者、そんな図式が浮かんできます。そして結局妥協が生まれます。しかしそれは大規模な粉飾決算、すなわち含み損の飛ばしという事実に通じる一つの糸口であった、貴重な糸口であったということを党の監査人は十数年後の現在知ることになりました。監査人にとっては痛恨の事実と言えるでしょう。こうざっと見てみましてもですね、実にドラマティックな内容です。そしてそこから得られる教訓は軽いものではありません。映画化できるのではないのかと私は思いましたですね。ハリウッドの脚本家はどのように書くんでしょうか。まあそれは半ば冗談としましてもですね、今回はこのドラマティックな報告書を読んで、私が個人的に気づいたこと、そして思ったことなどを お伝えしたいなと思いまして、ただいま収録しております。この第三者委員会、弁護士5人と公認会計士1人からなっています。調査委員会の補助者となった会計専門家集団はトーマツですね。デロイト・トーマツ・ファス株式会社と有限責任監査法人トーマツでした。最初に、ざっとお話ししましたように、事の発端、物語、ストーリーの始まりは1985年のプラザ合意でした。その後急速に進んだ円高、国外での価格競争力は低下、営業利益の減少で、当時の社長下山氏は財テクを重要な経営戦略と位置づけたそうです。結果として膨れ上がる運用損、そして次の岸本社長が社長に就任したのは1993年のことでした。しかし運用損の抜本的開発に着手した形跡は見当たらなかったということです。金融資産の運用はオリンパス経理資金グループの当時係長が中心となって行っていました。その部下には前副社長となってあった森氏の名が見られます。ちなみにこの資金資産運用のですね、中心人物の係長は、前常勤監査役の山田氏です。で当時、取得原価主義からですね、時価評価主義への転換の動きが本格化、会計の話ですね、決算上の話です。 この頃はですね、会計ビッグバンとも呼ばれた時期です。次々と公表適用される新しい会計基準の数々。もう当時はですね、監査の現場で一スタッフとして私は仕事していたんですけれども、正直、疲労困憊、青息吐息といった状態でした。金融商品の時価会計が本格的に導入されたのもまたこの頃です。オリンパスにおいては2001年の3月期からでした。山田氏、森氏は巨額の含み損、だいたい1000億円程度ですね。この表面化を恐れたと言います。もちろん経営陣も、何より恐れたのは経営陣でしょう。山田氏、森氏は損失分離のスキームを考案しました。それは含み損のある金融商品を母価で買い取ってもらおうというものです。含み損の引き受け役となるのは受け皿ファンドと呼ばれる存在です。これを1998年ケイマン席のファンドとして創設しました。ただしそれを連結決算に取り込んでしまっては全く意味がないので、これをなんとか連結決算の対象外となるようにとスキームが設計されたと言います。巨額の含み損を抱える金融商品、主にデリバティブ取引だったようですが、これをその受け皿ファンドがオリンパス本体から買い取るにはやはりお金がいります。でその買い取り資金はどうしたか。オリンパスの預金などを担保に金融機関から融資を受けています。例えばリヒテンシュタインの LGT 銀行、こちらに日本国債、オリンパスが保有する日本国債約210億円を予託します。それを担保に LGT 銀行からファンドが融資を受けることとしました。またオリンパスにおいても別に事業投資ファンドを設立しています。こちらからも受け皿ファンドに投資という格好で資金が流れていた模様です。オリンパスが、当時のオリンパスが行ったことは、一言で言えば投資家の目に見えないように含み損を隠したということです。ただ隠したってことなので、消えた、もちろん消えたわけではありません。何らかの形で始末をつける必要があります。そこで山田氏、森氏は頭を、フル回転させたんですでしょうね。企業買収取引、 M&A 取引に道を見出そうとしたんです。巨額の評価損をもっと巨額の取引の中に紛れ込ませ、その中で生じるのれんというもの、これを飛ばした含み損の処理に用いる、最終処理に利用するという策略を立てました。のれんというものは会計上超過収益力 を表すものとして、通常資産として計上されるものです。とはいえあくまでも会計理論上の資産ですので、まあ言ってみればですね、実態の伴わない資産という、面もあるんです。実際そういうものであるケースも、多々あるのではないのかなと思います。軽くイメージ していただきたいなと思うんですけれども、例えば時価純資産が100万円の、まあすごく小さな企業になってしまいますけれどもね、まあ、仮にそんな企業をイメージしてください。時価純資産100万円の企業 A があるとします。 A 社があるとします。でそしてこの企業に魅力を感じて買収したいなと考えている企業 B 社があったとします。で企業 B 社は長い目で見ればこの A 社はもっと高い価値を持つぞと判断したので、 50% のプレミアムをつけて150万円で買収しようとしました。時価純資産100万円の企業を、 A 社を150万円で買うということにしました。するとこの差額の50万円が会計処理上ののれんというものになります。のれんという資産になるんです。 B 社は A 社に時価純資産以上の価値を見出したことを意味するものとして、このこういう、理論上の資産のれんが計上されるわけです。そして日本の会計基準はこののれんは一定期間内に焼却、すなわち費用処理ですね、こういう処理をすることを求めているんです。オリンパスは喜んで高い買収価格を支払いました。なぜなら買収の対価として支払ったお金は巡り巡って飛ばした先のファンドに流れるようにしたためです。 言ってみれば闇に隠された福見村をそのお金で穴埋めするためです。会計上は金融商品の損失としてではなく、一旦のれんとして資産計上されることになり、こののれんの焼却を通じて、具体的には10年から20年という長い期間の中で徐々に徐々に損失を取り込んでいく、最終処理を済ませていくというものでした。このようにして隠蔽された福見村は会計上きれいに費用処理、損失処理を済ませることができるというような設計です。とはいえ結局株主は損失を被ら、損失を負担せねばなりません。当然のことです。この飛ばしというもの、そして、粉飾決算というもの、これらに関わった人々の目的というものは一つ、経営責任を負うべきものがその責任から逃れられるようにすること、これに尽きています。責任回避のための巧妙な込み入った飛ばし粉飾決算です。責任回避、本来負担背負わねばならないトップの責任、これを回避するという目的に向かって莫大な労力と時間が費やされることになりました。この費用負担、最終的には結局のところ株主が負担するしかないわけです。このような損失処理策がデザインされ実行に移されたことについて、2000年頃岸本社長は報告を受け了承了知したと報告書は明らかにしています。そして2001年6月、吉川氏が社長に就任しました。そして福見村の状況について報告を受けました。言ってみれば 巨大な負の遺産を相続したようなものでした。そしてそれはオリンパスにとって裏の最優先経営課題と位置づけられ、ることとなりました。さて会計監査人は2009年3月期までがあずさ監査法人が担当しています。そして2010年3月期以降が新日本監査法人でした。あずさ監査法人における監査実務において外国銀行に確認状を送付し回収する中でオリンパスが担保を差し入れている事実、これが明らかになれば、これは何のための担保なのかな、何を意図して差し入れたのかなといったことが、もしかしたら隠された事実、隠蔽された福見村への糸口になり得たと今なら言えるのかもしれません。ところがその当の外国銀行、例えば LGT 銀行などからは実質無回答でした。今にして思えばしつこく回答を要求すべきであったと言えるのでしょうけれども、オリンパスから当の銀行側への根回しもあった模様です。具体的には預金残高だけシンプルに回答するように、で他の問い合わせについては沈黙で応じるようにといった指示であった模様です。限られた時間と労力、この中で監査実務を進めねばならない監査チーム、この監査人当事者を責めるのは酷ではないかと私自身思います。しかしこれからの監査実務において銀行確認上の回収とその回答状況についてはおそらくより厳格な対応が求められることになるのではないのかなと予測します。さて2009年3月期の監査においてオリンパスの会計処理についてあずさ監査法人が問題を提起しています。そして会社側と意見の対立が生じていた模様です。あずさは監査の過程で法令違反などの事実を発見した場合はその旨を監査役へ書面で通知することを要するという金融商品取引法第193条の3の規定、これを行いますよというようなことを、ほのめかす検討したといった様子が報告書には描かれています。ところが当のオリンパスの監査役会はあずさとは別の外部の専門家による報告書を入手して、これをベースにして問題はないという結論を出した。でこのことを受けて結局あずさも妥協、無限定適正意見の監査報告書を提出してしまったという経緯の模様ですね。 さて、監査法人の交代、あずさ監査法人から新日本監査法人に、交代した。これは事実上、あずさ監査法人の会計監査人からの解任であったと、あった模様です。そして監査法人間の業務の引き継ぎにおいて、交代の実質的な理由には踏み込まず、形式的なものに終始したと言わざるを得ないと、委員会は報告書の中で述べています。平成に、2009年3月期までは、あずさ監査法人が監査を担当していたと言いました。で、会計監査人が変わるとき、退任となる監査人は意見を述べることができるとされています。なんですけれども、実際はこの異動についてあずさ監査法人は特段の意見はないとした旨、有価証券報告書には記されているんですね。さて、原因分析の中で委員会は、監査法人は一部取引が不合理なものではないかと一旦は指摘しているということを、報告書の中で記しています。今にして思えば、あずさ監査法人はここで踏ん張るべきであったと言えるかもしれません。しかし、外部の専門家による意見に安易に依拠してしまったと報告書は指摘しています。オリンパスは監査法人からの指摘を受けて、これに対抗する目的で外部の専門家による委員会などを組成しました。その上で、経営トップの意に沿った報告書を手に入れることで、不正の発覚を防ごうと努めました。しかし、それらの外部専門家による報告書の多くは、数多くの留保条件を置いた不完全なものであり、とても中立公正な第三者の意見として信を置くことのできるような代物ではなかったと委員会は指摘しています。報告書は、経営中心部が腐っており、その周辺部分も汚染され、悪い意味でのサラリーマン根性の集大成とも言うべき状態であったと断じています。その上で、オリンパスはもともとは真面目な従業員と高い技術力を有する健全な企業であったと、そして企業ぐるみの不祥事が行われたわけではないんだと重ねて、この際、旧経営陣を中心とする病巣を撤結し、文字通り人心を一新して再生を目指すべきであると結んでいます。さて、ここで言う撤結という言葉、私も初めて目にした、ちょっと恥ずかしながら初めて目にした言葉でですね、ちょっと調べたんですけれども、どんな意味かといえば、えぐり出すこと、欠点や悪事を暴き出すことといった意味の言葉なんですね。まあ、恥ずかしながら初めて知りました。なんか勉強になりましたね。さて、このオリンパス、優れた技術力を持ち、不正発覚後も多くのユーザーがオリンパス製品を使い続けたいと表明しています。報告書が結んでいるように、ぜひ人心を一新の上立ち直ってほしいなと個人的にも思います。そして、これを教訓とする、まあ、いろんな意味で教訓とする企業も他に多くあるはずであると、推測します。日本のビジネスマンはこの事件を糧として、より健全に、より強くやっていかねばならないなと、思いました。まあ、今回はお堅い内容でお伝えしましたけれども、まあ、こんなところで、いい勉強になったなということをお伝えして結びといたします。楽しい投資研究所がお送りいたしました。この楽しい投資ポッドキャストは、楽しい投資研究所がお届けしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンで楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所においては、オフィシャルクラブ楽しい投資友の会を運営しております。友の会会員の方には、不定期にではありますが、投資の感性を高めるをテーマとした楽しい投資ニュースレターを配信しております。 楽しい投資友の会への入会金、年会費は一切かかりません。無料で、コストゼロで、ご入会いただけます。入会手続きは、楽しい投資研究所のホームページから2分もかからず、行いますので、ご興味がおありの方は、ぜひどうぞ。今回もですね、楽しい投資研究所より、オリンパスをテーマにお届けいたしました。楽しい投資ポッドキャスト、いかがでしたでしょうか。ご感想など楽しい投資研究所のホームページ経由で、お届けいただけましたならば大変嬉しいです。ではまた次回の楽しい投資ポッドキャストで、お会いいたしましょう。楽しい投資研究所の庄司がお届けいたしました。さようなら。